本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第7章6節から12節です。聖書は後ろの方、新約聖書の11ページになります。マタイの福音書第7章6節。聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを足で踏みつけ、向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。ですから、人からしてもらいたいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。本日はこの箇所より、愛は諦めないと題してメッセージをお願いします。
聖書が私たちに指し示す世界、ユダヤの霊的状況、社会的状況、またそこに働いていた論理というのは、1たす1は2というような、言うならばギリシャ世界、ギリシャ哲学をもとにしたものとは全然違います。あるところで聖書は全ての人が救われるわけではないと言っている。しかしもう他の箇所では、神は全ての人が悔い改めに導かれて救われることを望んでおられるとも言っている。どっちが正しいのか。それはギリシャ的な論理で言えば説明がつかないことであるわけなんですね。1たす1は2じゃない。じゃあ何だ、10か。二進法だったら10になる。いや10じゃない、10になるっていうようなことでもない。1たす1は青だとかね、1たす1は黄色だとか、そういう世界であるわけなんです。だから今日ここで書かれているイエス様が語っておられることの中にも矛盾するんじゃないと思うことがやっぱりあるわけですね。じゃあ何かというと、ここに聖なるものを犬に与えてはいけません。この犬っていうのは何かって言ったら、そこら辺でワンワン吠えている犬ではありませんよ。これは異邦人のことです。イスラエル人ではない異邦人のことを意味します。また豚というのは最も汚れたものたち、これも異邦人を表していると考えてよいでしょう。つまり神の言葉を与えられるにふさわしい、そういう資格を持っていない者たちという意味です。ですからイエス様はここで異邦人に、神を知らぬ者、汚れた者たちに神の救いを語るなとおっしゃっているわけです。どう思いますか。私は犬かな、私は豚かなって。それはもう日本人がね、犬とか豚好きですよね、日本人ね。 だから日本人が感じるようなそういうユーモラスなそういう犬や豚に対する意識ではないんです。本当に意味嫌うもの、そういったようなものであるわけなんですね。ここを見ても分かるようにイエス様の宣教の範囲っていうのは少なくともイエス様の意識の中においてはイスラエルの中に限定されていたんです。イエス様は弟子たちに対して異邦人の弟子たちを伝道に使わすときに異邦人の道に行くなとおっしゃっている。むしろイスラエルの中だけでイスラエルの人たちだけに語れとおっしゃっている箇所があるんですね。またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯してそして指摘してあげたことを受け入れてくれたらいいけども受け入れてくれなかったら、教会に訴えなさいと。それでも行いを改めなかったら彼を異邦人か主税人のように扱いなさいと言って、異邦人主税人っていうのは言うならばもうあなた方の仲間には決してなれないものというそういうような意味で使われた、そういうこの言葉を使ってらっしゃる。だけどイエス様の弟子の中に主税人いませんでしたか？いましたよね。マタイがそうです。またイエス様が十字架にかかるためにエルサレムに登っていくときにザーカイという主税人の家にイエス様はお泊まりになった。そしたら主税人とは付き合うなと一方で言うようなことをイエス様は口では言ってらっしゃって、もう一方では主税人の友となられたということがある。そうするとイエス様のこの言葉の世界というのは1たす1は2だというような論理で理解してはいけない世界だということを、こういうことから私たちは知らなければいけないのです。以前メルマガでも書きましたけれども、愚か者は心の中で神はいないと言っているという、詩編の言葉がありますが、皆さん神はいないの反対は何でしょうか？神はいるですか？それはギリシャ的な発想です。心の中で神はいないということの反対は何か、神様って言って叫ぶことです。人格的な関係の中において神様との人格的な関係が与えられることが心の中で神はいないということの反対なんです。だからそれは論理で A じゃないの反対は A だということではない。だからね、今日ここでイエス様は聖なるものを犬に与えるな、与えてやるな、豚に真珠を投げてやるなとおっしゃいましたけれども、その次に求めをさらば与えられんとおっしゃってるじゃないですか。犬と呼ばれた人たち、豚と呼ばれた人たちが求めたらどうなるのか、いやそもそも求めることすらも許されていないのか、どっちなんでしょうか。マタイの福音書の15章に、イエス様がユダヤ人たちの目を離れてですね、ツロシドン、今の、シリアの方にですね、伝道に行かれたことがあります。マタイの福音書15章21節からですが、イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。ツロとシドンというのはイスラエルの北、今のシリアの方ですけれども、レバノンの方です。レバノンの方ですが、すると見よ、その地方のカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊に疲れていてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。 しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください。後についてきて叫んでいます。もううるさくて仕方がないから追いやってくださいおっしゃったとイエス様に願った。するとイエス様は答えられるんですね。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていない。外国人のためには使わされていない。冷たくないですか。イエス様って愛の方のはずでしょ。いや、そういうね、イエス様愛の方のはずだとかって、そういう論理が通用しない世界。冷たいですよ本当に。いや、私はイスラエルの失われた羊のところ以外には使わされていない。しかしイエスは、しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパン、子供たちというのはイスラエルの人々、子供たちのパンを取り上げて子犬にあげてやるのはよくない。まさに犬に聖なるものを投げてやるなとおっしゃったのことを、そのままイエス様は本人に向かって言ってるわけです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。求め続けた。するとイエスは彼女に答えられた。女の方、今までね、犬って言ってたんだよ今まで犬って言ってたんだよ娘が子犬だったら母親は犬でしょ。だからあなた犬だ、異邦人だ、聖なるものを受けるにふさわしくないってイエス様はもうはっきりおっしゃってた。だけど求め続けた。そしたらイエス様は彼女に答えられたんですね。女の子グナイって言葉、ギリシャ語の言葉なんですけど、これは女の人を尊んで呼びかける言葉なんですね。あなたの信仰は立派です、あなたが願う通りになるように。そうすると彼女の娘はすぐに癒された。だから一方ではね、イエス様は聖なるものを犬に投げてやるな、豚に心臓を投げてやるなっておっしゃってるけれども、もう一方で求めをさらば与えられんっていう霊の世界を彼女の前にこう開いていかれる。不思議な方ですね。不思議な方です。するとさらに不思議なことが続くわけです。まあ、マタイの福音書15章だからもう少し後で話をすべきところなのかもしれないけども、ここで何度でも同じ話はねしていいと思うのでお話しますが、この直後、それからイエスはそこを去って外来湖のほとりに行かれた。これはどういう道を通って行かれたかというと、マルコの福音書を読めば分かるんですけれども、異邦人の町を通りながら外来湖の方に戻ってこられた。すると大勢の群衆が、足の不自由な人たち、目の見えない人たち、手足の曲がった人たち、口の利かない人たち、その他多くの人を身元に連れてきてイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒されたと。この大勢の群衆って書いてあるでしょ。この大勢の群衆っていうのは何人かというと、これはイスラエルではないんです。イエス様がツロシドンの地方でその悪霊に疲れていた女の子を癒された、そのことを聞いて、そしてその地方の人たちがイエス様についてきたんですね。ついてきたんです。群衆は口の利けない人たちが物を言い、手足の曲がった人たちが治り、足の不自由な人たちが歩き、目の見えない人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そしてイスラエルの神を崇めたと言ったでしょ。イスラエルの神ということは、彼らはそれまでイスラエルの神を知らなかった人たちだった。他の偶像を拝んでいた人たちがイエス様の恵みに触れてイスラエルの神を崇めるようになったと 聖書は言っている。この一人の女性のね、諦めなかった、自分の娘を決して諦めなかった、その求める心がイエス様の中にあった愛を発動させて、そしてその愛がイスラエルだけでなく異邦人の中においてもイスラエルと同じような働きをなさったのです。そしてさらに話は続く。イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はすでに3日間私と一緒にいるのに、いて食べるものを持っていないのだ。空腹のまま帰らせたくないとイエス様はおっしゃった。途中で動けなくなるかもしれないと弟子たちは言うんですね。この人里離れたところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどのたくさんのパンをどこで手に入れることができるでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはいくつあるか。彼らは答えた。7つです。それに小さい魚が少しあります。そこでイエスは群衆に、地面に、このついてきたイスラエルじゃない人たちですよ、に地面に座るように命じられた。そして7つのパンと魚を取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると7つのカゴがいっぱいになった。以前イエス様はイスラエルの人たちに5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人たちを養われたってことがありました。ここで養われた人たちはイスラエルの人たちではなかったんです。異邦人だったんです。一人の自分の娘を決して諦めなかった主よ、子犬でも子犬も主人の食卓から落ちるパンくずいただきますと答えた、その諦めなかった、求め続けたこの人の信仰がイエス様の中にあったあふれる無限の祝福の力を引き出したのです。どうでしょうか。皆さんはイエス様に犬とか豚とかって言われたら怒って帰っちゃうでしょうか。それとも主よ、その通りです、私にはあなたの聖なる祝福を受ける資格はないかもしれないけれども、でもそれでもくださいと言うでしょうか。イエス様、不思議な方です。その外に現れた言葉だけで私たちは怒って帰ったりしないようにしたいなと思うんですね。その背後にどういう大きな世界が、祝福の世界があるか、私たちは本当に知ることができればと思います。さてイエス様は、求めよ、そうすれば与えられる、探せ、そうすれば見出す、門を叩け、そうすれば開かれるとおっしゃっていますけれども、これは聖書は求め、探し、また門を叩く人間の行為だけを問題にしているんでしょうか。聖書全体を読むとそうではないように思います。神様が人間を求めておられる、神様が人間を探しておられるということを聖書はずっと語り続けるんですね。罪を犯したアダムとエヴァ、神様の目を逃れて隠れていました。すると神様は人に呼びかけ、彼に言われました。あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのかと言って、神様は人を探し求め続け、 今も探して求め続けておられると聖書は言うのです。またイエス様はマタイの福音書18章の中でこのように言っておられます。あなた方はどう思いますか。もしある人に羊が100匹いてそのうちの1匹が迷い出たら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。誠にあなた方に言います、もしその羊を見つけたなら、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶ。あなたが迷子になったら、あなたが信仰がわからなくなったら、またあなたが自分の生きる道がわからなくなって倒れてしまったら、神様はあなたを見つけるまで探し出す、探し出すまで、見つけるまで探すとおっしゃっている。神様自身が絶対に探すのを諦めない方だからです。また門を叩くことについては、ヨハネの黙示録の中でこういうふうにおっしゃっている。3章20節見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入ってきて彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様が私たちの心の戸の外に立ってずっと叩き続けておられるっていうんです。イエス様は求めよ、探せ、もう叩き続けようとおっしゃいましたけれども、これは神様が私たち一人一人を求め、探し、またもう私たちの心の門を叩き続けておられることと対応してるんですね。そのことを私たちは知りたい。ただ単に私たちに諦めずに叩き続けよう、探し続けよう、門を叩き続けようとおっしゃってるだけじゃなくて、神様が私たちを諦めない方なんだということをまず私たちは知りたいと思います。その時に私たちは神様を探し求め続けること、門を叩き続けることの意味ということを本当に知ることができるでしょう。私、千葉大学でですね、英語を教えてるんですけれども、ここ何回か朝、1次元から、講師非常勤講師控え室というところから2階の渡り廊下を渡ってですね、反対側の建物に行って、鉄の扉があるんですね。いつもそこ、こう鍵が開いてるんですけど、ここ2週間ほど鍵が開いてませんでした。それで後で事務の方に開けてくださいねってお願いに行ったんですが、その私が教える教室はそのドアのすぐ隣の教室なんです。見えてるんです。で、私がどんなにドアをバンバンバンバンって叩いてもですね、誰も開けに来ないんですね。で、そこで私がどんなにね、どんなにドアを叩きすぎても、もう叩き続けよ、さらば開かれる、そのこと絶対ないそれは絶対ないんですよ。それは絶対ない。だけど、あのうちの、長男はですね、時々鍵をなくすんですね。それで夜遅くにうちのドアを叩いて、どんどんどんどん、お父さん、めぐみですとかって言って開けてくださいって言って叩きすぎたら絶対開けます違いますか。夜中どんなに眠っていても、仮に彼がどんなに酔いつぶれてとんでもない状態で帰ってきたとしても、彼がドアを叩き続けてお父さん開けてくれって言ったら、それはもう嫌でも開けますイエス様が探し続けよ、求め続けよ、門を叩き続けよっておっしゃるときに、この親子の関係を前提としていらっしゃるんです。 この親子の関係を前提としていらっしゃるんです。だからおっしゃってる。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父、あなた方のお父さんはご自分に求めている来る者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。あなたが求めるのはどっか知らないどっかの神様じゃないんです。あなたの天の父なんです。だから叩き続けて大丈夫なんです。だから叩き続けて求め続けて大丈夫なんです。ルカの福音書ではさらにおっしゃってる。あなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださるのだとおっしゃっています。お祈りをしたいと思います。私たちの天のお父様、私たちに聖霊を与えてください。聖霊によって私たちの心を開いて、あなたに向かって安心して天のお父様、天のお父さんと呼びかけることができるようにしてください。いろいろと人生の苦しみがあり、自分でどうすることもない状況の中に陥る私たちですけれども、そういう中でお父さん、こうしてください、こうしてくださいと求め続けるあなたへの信頼を本当に持つことができるように助けてください。天のお父様、あなたでなければ解決することができない問題があります。天のお父様、それを解決してください。今日ここに集っている私たちの中にも、痛みの中にある者たちがいますが、どうぞあなたご自身がそこに御手を差し伸べて癒し、一歩進めていくことができるように助けてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。
しばらくお祈りの時を申したいと思います。